主題、今回は備えとその報いと、報いって言ったら良い報い、良くない苦しい報い、まあ、両方指しているわけですね。今日はマタイの福音書の24章の45節から51までのところです。この新旧約聖書のタイトルは、忠実なしもべと悪いしもべというふうになっていますね。これはもちろん確かにそういうことなんですけども、それこういうタイトルだけではですね、何を神様言おうとしているかっていうことははっきり分かりにくいなるわけですね。しばしばそういうことあります。例えば次の25章でも10人の乙女の例えたって、これだけでは何もメッセージがないわけですね。そういうことで本来のテーマ、主題っていうのはその一言の中に意味が込められているもの、これは主題であるはずなんですね。はい、そういうことでこの備えとその報いということは非常に大事な毎日のことなんですね。はい、それでまずですね、このところでも少し分かりにくいところもあります。主人がその家の使用人たちの上に立てて時間通り彼らの食事を与えることにしたピストス、これ真実とよく訳されていることですね。ピストスのここでは忠実と訳されています。日本語ではこのピストス、ピストスというアクセント後ろにありますが、ピストスという言葉を忠実と訳したり真実と訳したりします。でもこれはどちらが意味が広がりがあるかというと、これは真実ということですね。忠実って言ったら大体上の人、主君とかですね、そういう感じ。真実っていろんなことに対する全部包括的で真実な、例えば言うことに真実ってこと、言うことに忠実だっていうのも真実の方がより広がりがあるわけですね。季節の移り変わりもこれは神様の真実を一つは象徴しているということもありますけども、神様に忠実を象徴しているなんていう意味がないわけです。そういうふうによく似ていてもその意味の広がりというものが違うわけですね。ですからピストスというとどちらを選ぶかはこの訳した人のこの日本語に対する感覚ということ、そういうことで選ぶ。だから他のいろいろな訳、人の言葉に関する感覚とその信仰とによって選び取るわけです。だからこれが唯一絶対だ、新しい訳はこれがいいということではないんですね。以前の訳の方が良いものもいろいろある。例えば文語訳でもそうですね。またこういったことは変わる、別の人が訳すと真実とここを訳するということも十分あるわけですね。はい、賢い、これは 理性的で周囲の状況に動かされないということですね。でこのことはいつも信仰というとあまり考えないで何でも神様神様言ってるというふうなこともあると思いますが、これは仏教でもほとんど考えることもしない生活が非常に忙しい人たちはとにかくもう例えば浄土系だったら南無阿弥陀仏、阿弥陀仏に帰依しますと、南無阿弥陀仏、南無阿弥陀仏、ただそれだけ言ってたらいいんだと、あるいは法華経、南無法蓮華経、南無帰依するという意味ですね。そういうことでこれだけ言ってたら法蓮華経という経典の真理が入るんだということようなことからですね、一つのことはとにかく唱えるということが言われたりしますが、そういうとこからすると理性的でなくなるんですね。何でもこう言っていたらいいと。一方ではこの世っていうのはイエス様を言われたように蛇のように悟くと、理性的に絶えずですね、さまざまな現象を見抜くと、そういうためにも人間には特別な理性、冷静にですね考えるということも与えられているわけですね。 感情も与えられる、判断、考えるということも判断力も与えられているわけです。そういうことで真実で、しかも理性的、 HR しもべは誰かと、主人が帰ってきたとおり、その通りにしておるのを見られるしもべは幸いだと祝福されて、ここで読んだようなアーメンという言葉がありますね。これは前から言ったようにはっきりと訳しております。本来これ真実を言うということなんですね。アーメン。だからこういうところであるように、単にアーメンは同じことを祈りますというふうな意味でないのがすぐにわかるわけです。真実を言うけど、主人は彼に全財産を管理させる、あるいは任せるとも訳されるわけです。そうですね、これは任せる、管理するということは任されたということになるわけです。これはとても、大きなことですね。主人はこれ神様のことを表しているとしたら、神様の全財産なんてとてつもないものです。そういうものを任されるってことは想像もできないような大きなことが、さりげなく簡単な表現で言われているんです。で、その点がどうしてだろうかと、不思議な方ですね。で、ここでそしてもう一つは、時間通りにですね、時に応じてとか、この食事の時にちゃんと食事をきちんと与えるというふうにも訳されますが、食事を与えるっていうことだけでですよ、時間通り言われたと、その人に全財産を管理あるいは委ねる、非常にこの食事を時決まった時に与える、非常に大事なことだ。でも普通はですね、使用使っている人をよく監督して言った通り仕事をしているかどうか、そういうことを見張る、仕事をさせる、仕事をということを全部含めて、食事ってのはその仕事をするための食事である。どうしてこの食事を与えるところだけここで書いてあるんだろうかとかですね、そういう意味でさっきちょっと言った、そのちょっと分かりにくいところもあるわけです。で、この聖書の言葉っていうのは、さっき言ったこれ誰に対してかっていうと、この信徒に上に立って教えたり指導したり導く人っていうことは一つありますけれども、聖書は特定の人たちだけに当てはまるということは一つもないわけです。イエス様がなされたこと、考えたこと、クリスチャンのこと、みんな信じる人が程度の小さいか大きいかだけの違いで、みんな当てはまることです。十字架にあって死ぬなんていうのはイエス様だけだと、そうでなくて、体の非常な苦しみにあって殺されるという人はたくさんあったわけです。まあ、そういうことでですね、病気の人を癒すということも、福音を伝えることで相手の人が本当に病気が軽くされたり、その病気が事実上霊的には癒されるという人もおるわけです。復活するということも、私たちもまた復活の恵みを与えられている。そして例えば聖書の中でテモテへの手紙とか、テトスへの手紙、コリントの人々への手紙といったら、そしたらそういうテモテだけに当てはまるということはないんですね。コリントの信徒だけに当てはまる、それが目的だということもないわけです。フィレモンの手紙、これは奴隷を持っていた人に個人的な手紙だけれども、それは全ての人にその中心的なことが当てはまるわけですね。そういうことで、ここのところもですね、人々をいわゆる牧会、牧する導くような人だけがここに言われているんではなくて、万人祭司ということは、全てのキリストを信じた人は、神様を知らない人に対しては霊的に上に置かれて、そしてそれを知らせるという務めを持っているわけです。 人間の罪ということはみんな同じなんですけども、神様から知らされた福音を与えられた人はそういう立場からするとですね、そういう人々の霊的に上に置かれて、そしてその福音を知らせるんだとということですね。それからここと同じ箇所、圧縮したマルコの福音書では13章の終わりにですね、マルコ福音書は大体において非常に短く言えば圧縮されたようなところがあります。マルコ福音書90ページの終わり、37節、マルコ福音書の13章の最後37節。これは、32節から書いてある、短くしてありますね。目を覚ましてない。本質的なことはほぼ同じことですが、ここでは特に主人が突然帰ってくる。こういうことは弟子たちだけでなくて全ての人たちに言うのだ。目を覚ましていなさい。というふうに、特にマルコ、一番初めに書かれた福音書のマルコにおいては、この、こういった締めくくりに、特にこのように、あなた方、弟子たちに対して言ってるけれども、実はそれは全ての人に対して言ってるんだと。これも当然そういうことですね。人たちに教えた。三条の教えも、そばに人たちが集まったから、だから人たちに教えた。けれども、もちろんそれは全すべての人に対して言われているわけですね。はい。まあそういうことで、今日のところも、本来、当然すべての人たちに対して言われているというふうに、私たちは当然受け取ることができるわけです。それで、元の24章に帰ります。でこの食事をですね、与える。この食事っていうことは、このキリストのこの福音書にもいろいろ書いてありますね。霊的な交流を象徴するものとして、食事も共に食べると。からイエス様が、マタイという税金取りの家に行って、たくさんの人たちと一緒に食事をした。だから立法学者とかは、そういう汚れた人と一緒に食事をしているというようなことで、非難をしたわけですね。復活のイエス様も、ヨハネ福音書の最後のところでは、海辺、ガリラヤ湖畔で一緒にお魚を一緒に食べたってわざわざ書いてある。ちょっと不思議な感じがします。そして最後の時も、もうこの夜に捕らえられるという最後の時も、簡単なですね、パンとブドウ酒、さあ今のようにたくさんの飲み物お茶もない、そういうことで、ブドウ酒は置いといたって腐らない、お茶みたいなものはすぐに腐るわけですよね。腐敗する、発酵して菌が、バクテリアがどんどん増えがあるわけですけども、そういうふうに一種の保存しておける飲み物であるわけです。そして色が、この赤い色をしていることから、その最後の簡単な食事、晩餐っていうのはまあ使い方が日本語としては間違っているわけですね。晩餐というのは豪華な食事ということですね。宮中晩餐会と大きな。すごいごちそうのことは全然違うから、ああいうふうに一遍前に間違った訳語をしたら、ずっと間違ったイメージになるわけです。イエス様は最後に晩餐という大きな豪華な食事をしたのかなんて。そんなことはもちろんないわけですね。 パンとブドウ酒と。で、それもパンも私の体だと。毎日、本当は毎日の食事。パンなんか作ってないところたくさんあるわけ、世界で。ですね。バナナが食べ物。さつまいも。さつまいも食べ物とかいっぱいあるわけです。イヌイット、エスキモーと言われた寒いところでは野菜なんかない。ブドウなんかできない。パンなんかできないわけですね。パンとブドウ酒でなければ生産ができない。どんなことありえないわけです。どこででもできることをイエス様本来言ったわけで、それはだからあの地域ではパンとブドウ酒が当たり前だったわけです。それなのにそのああいったヨーロッパやそういうところでブドウ酒とかパンができるところものを世界でそれをしなければ霊的な恵みを受けられないとか、ひどい場合に命が与えられないとかまで言い出すようなところもあるけど、そんなことはそれこそ冷静に考えたらすぐにわかることですね。最後の夕食でそのイエス様はそういうものだった。現代の私たちだったら本来は食事の時にですね、いつもできる限りイエス様のことを思い起こす。で、それも霊の食物だと。ブドウ酒の代わり、まあ、ここではですね、紅茶を使って少しでもイエス様は血を流されたことを思い起こすようにということでしているわけですね。本来生産といわゆるこの愛産というのは区別、最初はこの区別がなかったわけです。そういうことで、いつもの食事をいわば聖化する、聖と化するというのが本来の最後に言われたことであったはずなんです。まあ、そういうふうにいろいろ意味が後になって狭くなってくることが多いわけですが、ここでもですね、食事を与える、これは霊のパン、本当の食事を常に与えるということは一番大事なことになるわけです。特に私はいつもこういうふうに語っておりますが、これで人間的な思いや考えを言ったんだったら何も意味がないわけです。まあそれだったら初めからこういうの多くの方々も集まることもない、そんなものはすぐに消えていたと思います。意見というものはどこにでもある。新聞でもラジオでもテレビでもインターネットでも無数のこの意見考え間違ったものがいっぱいある。これこそ洪水のようにわーっとある。神の言葉をですね、本当に語るということは極めて日本では少ない。その点ヨーロッパアメリカなんかでは、まあ、教会が今でもたくさんあるわけですね。絶えず神の言葉が語られていると。私がかつて、オーストラリアニュージーランドの教会あちこち行ったことがあります。ニュージーランドですね。ニュージーランドでも本当に素朴で何らの飾りもないけれども、子供も連れてみんなが真実に本当に素朴に礼拝賛美を歌ってる。で、住んだらこと自由にですね、かなり広い広間があって立ってですね、カウンターがあって自由に飲み物、お茶あるいはあれ何だったかな、飲み物をもらってコーヒーとか紅茶とで立っていろいろと交流をする時間が、広い部屋を別個に作ってあるんですね、礼拝の。そして立っているから自由にいろんなこと話ができる。とてもこのことは良いなと思ったわけですが、他の、まあ、オーストラリア、ラリアの場合でも、もう最初にその行った教会では、まず賛美が、礼拝の前に賛美がいろいろあって、そして証がされるわけです。で、初めて来た人は自己紹介なり証を言ってくださいというけど、私も行ったわけですけども、その後で礼拝。本当に真実な礼拝だったんですね。そういうふうに現在でも本当に真実な礼拝がなされているということを実際に私も経験しましたが、そしてその後ニュージーランドでもオーストラリアでも牧師の家行ったり、あるいは信徒の家でいろいろお話交流もできたんですけども、そういうようなことは全くニュースでもマスコミを伝えたりしないわけですね。何かというと、アメリカ、ヨーロッパのキリスト教もだんだん少なくなっているとかですね、そういったことばかりを言い出すという。で、中国の場合でもキリスト教の方が共産党ですね、共産党よりも多いというふうなことも実態もほとんど、知らされない。そういうことなかなか真実が分かりにくいということですね。で、大事なことは食事を与える。それは 信仰を持った人たちはみんなそういうことができるはずなんです。まず自分の家族や知り合い、霊のパンを与える、与えても拒む人もたくさんおるけれども、祈りの中でこの人にもあの人にもイエス様の霊のパン、食事、命の言葉である、命のパンが与えられますよと祈る。そういうことは実際にですね、食事を与えようとすることなんですね。そうしたら神様が御心にかなったという本当に食事を与えてくださると。そういうことで私たちはそういう食事があることを知らない人に対しては霊的に上に置かれているわけです。与える、与えることができるように。だから御国を来たらしてください、神様のご支配があるように、そこにその人の心の中にもですね、その霊のパンを受け取ることができるように神様がしてくださいと、この人の心、あの人の心にも御国、神様のご支配、愛と真実のご支配が来て霊のパンを受け取ることができるようにと、ということですね。ですからこのことは寝たきりの人でもできるということですね。言葉も出せない人ですら、まあ、そういう人を時々神様は特別に起こされるわけです。水野源蔵さんのような人ですね、あるいは雷、ハンセン病のような本当に狭い中に閉じ込められている人の中で、そういう祈りの友の全身の冊子に投稿した雷の人が広く知られるようになった。そういうふうにいろんな人たちを神様の御心を叶うときには、周囲の人たちに広くですね、ものすごく狭いところでおる人でもパンを提供できるように神様はなさるわけです。ですからそういうことのためにですね、パンをいろんな人が、神様によってはたった一冊の本でも、例えば千人やってたった一人でもそれを目覚めたら、その大きな意味がある。そのたった一人が大きな働きをするということは、まあ、ルター見てもわかる。世界の歴史に大いなる影響を与えたわけです。ルターの場合、たった一人。まあ、そういうヘボンという、たった一人のアメリカ人が、家族をも置いて、財産もいわば捨てて、すべて神のために使おうと。そして命の危険をも冒して、海を渡って、アジア、それから日本に来た。それたった一人が非常に大きな、こういう聖書の成立に対しても一番大きな働きを始めから終わりまで一貫したのはヘボンだったわけですね。ですから多くの人が来てもらわなければということよりも、本当に命の言葉を神様がその聖霊の力でですね、働いて与えてくださるようにというのが一番の願いなわけです。で、私のこの命の水とか、この野の花、それからここ出されている詩集とか、その他の祈りの友関係の冊子もみんなそうです。そういうことが誰かの手に渡り、まずは会員とかですね、集まり、そうして周りの人たち、少しでも一人でも二人でも霊の食事を与えることにつながるようにという思いがあるわけですね。で、そのためには無駄のように思えることもする必要があるわけですよね。種をまいたいっぱい、この悪いところ、雨もないようなとこ、鳥が食べてしまうようなとこ、いっぱい落ちるけど、必ずとこ良いところに落ちるというわけです。良いところに落ちてないからもうやめようとか言うんじゃなくて、神様がなされるわけですね。良いところに落ちさせるということです。ですから人々に絶えずいつも祈れっていうのは何を祈るか、これはいろいろあります。自分が苦しい病気にあったり、家族が苦しい病気にあるときには、まずそれが忘れることはできないんですね。絶えず痛い、苦しい、でそういうことももちろんそうなんですけども、周りの人にもいっぱいそういうことがある、まあ、今回のようなほとんど今まで例のない、例えば千葉県でですね、50メートルこれものすごい突風が吹いて、この電子柱が2000本ぐらいも倒れたから、なかなかこう復旧ができなく て、ずっと電気がないと、冷蔵庫もない、近くも行けないと、電話ができない、苦しいことも伝えられないと。病気がちの人はとっても苦しいだろうと思います。苦しいということすら伝えられない。今までそんなに5日も6日も1週間もそんなことなかったです。どんな場合でも、まあせいぜい数日ですね、数日我慢したら、こうヘリコプターとかですね、あるいは特別な車が入っていったりしてできたけど、でどこか難しいかって電話で、まあ、分かる、この携帯すらももう充電ができないから、そういうようなことに時間をかけて詳しく報道することはるかに大事です。そのスポーツなんてですね、やめたところで誰も本当に困ることはないわけですよね。そういうような大きな問題の方がずっと大事なと思いますが、まあ、とにかくそういうことでこの食事を与える、普通の飲料、これ特別に大事だ。だから霊の世界で一番大事なのはやはり霊の食事を与えようとするということなんですよね。そういうことも含めた上で書いてあるということです。で、そういうふうに絶えず一番大事なものを提供しよう、提供しようというふうにいつも思っている、願っていると。その誰にも提供してもみんな断られるからもうやめたとか言うんではなくて、神様にお願いすると。そのような状況だからこそ一層ですね、神様はどうかそう心を変えて受け取るようにしてくださいと、諦めないで乗るということですね。で、全財産を委ねる、管理させるようにすると、ちょっと想像ができないほど大きなことですね。神様の持っている全部を言うと、こういうあらゆる美しいものや力あるものや清いものやらですね、みんなそうです。こういうここにもある綺麗な花がありますよね。こういう花も神様の持ち物、財産でもある。神様の英知で作ったわけです。創造の力で。そのも全部任されるっていうぐらいに、大きなものをくださる。これは別のところでもありますね。神の国はあなた方、心、霊的に貧しい人、何にも持ってないと、自分の罪を知っている人、そしてそこから神様に求める場合には、心、霊的に貧しい人はさあ幸いだと。神の国はその人たちのものである。それは同じことなんですね。神様はご支配されているあらゆるものはそういう人に与えられるというんだから、一発にパッと与えられるということでないかもしれないです。もちろん無限にあるわけだから。絶えず与えられる。神様の持ち物は無限に大きいわけだから。海のようなものに小さなスプーンで吸うようなものです。ですから、このように神様の財産を管理、委ねるなんていうと、大きすぎて、こんなことわからないというかもしれないけど、誰でも聖書を初めて読むときに目にするあのことですね。そういう三条の教えでも最初に言われているわけです。霊的に貧しい人、罪を知っている人、そこから求める人には神様のご支配にあるものをくださるんだと。それで、この忠実にそういうふうに従えない、それは罪を知るということですね。だからマタイの方では霊的に貧しい人と、忠実に従う、真実に従う、それは報い、絶えず心を目覚めて備えて、そういうとっても良い報いが与えられるということですが、忠実に真実に従えないときに、だからその罪の許し、霊的に貧しい人は幸いだと最初に言われたわけです。だからこの通り、忠実でない。私はどうも忠実でない。だから報いもない。と思ったらいけないわけですね。忠実にいけないということが罪を知るということにつながっているわけですので、その罪を知って心を霊的に貧しい人にこういうことが与えられる。信じて義とされるということは、そういう忠実でないのに、忠実と同じようにみなしてくださるということです。でもそれに対して、主人はもう来ない。要するに、神様やキリストの力は来ないんだと。そういうふうに思う人は一般的に非常に多いと思います。これは、ヨハネ福音書では このような表現、ここにあるマタイのずっとマルコ・ルカにもある表現はなくて、その代わりに聖霊、私はもう去っていくと、だけどその代わり聖霊が来ると、そういう形で再び私に会うのだと。霊的にはですね、遥かのうちのいつかわからない、遥かのうちでもあるいは近いかもしれない、とにかく全くわからないんじゃなくて、信じて聖霊が与えると、そのイエス様の再臨のいわば前味与えられる。そういうことがヨハネ福音書ではそういうところに強調して言われていることですね。ですからそういうことと両方合わせて、千年も一日のごとす、一日は千年のごとしと言われる、主にあってはですね、主と結びついたら、だから我々の考える時間が長いとか言って、本当一瞬ですね。主にあっては。主、神様は霊だから、時間を超えてる。長いも短いもないわけです。まあ、そういうことは直感で感じるしかできないことですね。私たちは本質的にこの時間、どんどん過ぎている。時間を超えたもの、ちょっと分からないっていう感じがしますから。信じるということで、だんだんと分かってくると。聖霊が教えてくれるというわけですね。それで、神様の正義の力、そして正義の力が再び来られて、悪いものを裁くとか、悪そのものを滅ぼすなんてことはないんだと。というふうに受け取って、仲間を、これ、殴るって、この役だけ殴るにしても叩くということですけど、まあ、殴る、叩いたりすると、どうして叩いたりするのか。これは自分の利益を得ようとして言うことを汚いから叩いて、それで従わせると。これはまあ、いくらでもあることですね。言葉で殴ると。暴言を、馬鹿者扱いにするとか、それ非常に大きな規模では戦争ということになって、本来仲間であるべき隣の国とかに入り込んでいって、武力でもって殴る、殺すと。奪い取るためですね。もう一つの方は、絶える食べ物を与える。決まって、もう一時的に思い出すときは与えるんだよ。絶えず与えようとする。片方は、殴ってでも奪い取ろうとする。そして、酒飲みども。これは実は、ここの背景には、お酒飲みって全部おるわけじゃないですね。この世の精神を言ってるわけ。この世の精神に言えば、もう酔っ払ってしまうと。酒飲み。この世の霊的なものを飲んでる。だから神なんかいないと。ちょっと嘘を言ったって構わないと。そういうふうに、この世の酒を飲んで、もう全く神なんかいないと思い込んでる人なんですね。そういうことで、正義はそんなもない。この頃よくいじめというのが子供からある。こういうことですね。騒ぎはない。そんなこの悪いことを見てるようなこともない。で、友達同士もやっつけたり、言葉でメールみたいなんでですね、夜中でも言葉で殴ると。そういうことですね。そういうこの世の精神、そんなことは裁かれないと思って、この世の心で酔っ払ってるわけです。そういう子供たちも、大人も。そういうことをして全く神様の正義のものは来たりしないんだと。裁きもない、そんなものないんだという人は厳しい裁きを受けると。それも必ずそうですね。2×3 は6は必ずあると。どんな世界になってもあるように、その裁きというのは一番大事な愛や真実から遠く引き離される。それをこういう厳しい表現で言ってるわけですね。だそこには、泣きわめく、歯ぎしりといった、全く平安がない世界だと。闇だと。希望もない。それをこんな風に非常にこう、視覚的に言ってるんです。歯ぎしりをするとか言ってですね、わめくとか。これはみんな本当の真実や愛がから引き離されて平安がない状態になると。これはもう確実にそうですね。嘘を言ったり人をいじめたりして喜ぶような精神をして、しかも裁きも何もないと思ったような人は必ずそういうふうに平安を失っていく。そういうこの世の、まあ、はっきりした真実を言ってるわけです。一方では、絶えず他者に与えようとする精神。 神様を信じてですね、祈り、仕事ができなくても、その仕事はできるわけです。目に見える給料をもらえる仕事はできなくても、人々に霊的な食事を絶えず与えようとする。これは一つ祈りの友、次のもうニュースさんあるんですけども、祈りっていう祈りの友はもともとは結核の人たちが仕事はできない。家族からもしばしば見放された。捨てられた。この世からも捨てられる。そして若くしても死んでいる。もう本当に希望がない恐ろしい病気だったんですよね。肺病って言って非常に暗いイメージがあったんです。そういう人たちでも自分たちでもできる大切な仕事がある。これは苦しんでる肺結核の人、隣の病棟、そういう人に身近な人に祈ることやと。これが霊的な食事を与えようとすることだったわけです。これがずっとまあ続いて広がったというところもあります。ということですので、ここのところをそのまま見たらなんとなく関係ないと、あまりにも激しい厳しく罰するということはカッティンピースだから、二つピシッと断ち切るっていうぐらい厳しい言葉でしてる、そういうような訳にもしてある英語訳もあります。言語がそうだから。でもそれちょっとあまりにも厳しい表現するので、こう厳しく罰にしています。そのぐらい、これヨハネ福音書のブドウの木の例えもそうですね。非常にソフトな、私はブドウの木、実を結ぶ。それだけでないわけです。私にうちに留まっていない。そんなことは必要ない。とか言って踏みつけたりするようなものであると、刈られて、枯れてしまって焼かれるんだと。そういうふうに、本来誰でもできる心の中で求める。あるいは罪があれば許しておこうと。そういう誰でもできることをしないだけでなく踏みつけたり。するような時には必ずその人には今も昔もからずっとこれからも何らかの厳しい裁きというものはあると、これは間違いないことですね。で、反対し悪い人から悪いこと言われたと、憎しみでもって返したり悪口を言い返したりすることで返すんじゃなくて、そういう人のために祈る心ができたら、その人は悪い人に霊の食事を与えようとする。自分がまず与え、良き報いを受けて平安が与えられると。これも確かにそうです。私自身も学校という公的な職はですね、かなり思い切ったことをいろいろしたもんだから、激しいその敵対言葉も受けたり、まあ、生徒も大人の暴力を振るう人からも受けたりしたことありますけど、不思議と憎しみとかいうものは残らなかったと。これは神様のおかげですよね。で、そういう人たち、こう、嫌悪感っていうもの、不思議と起こらなかったと。で、そういう人たちがどうか、神様によってですね、沈められるようにという気持ちで接する。まあ、それともう一つ非常に大事な、これは試練なのだと。人から褒められても私たちうっかりと傲慢になるけど、人から見下されたり、ありもしないことを言われたら、耐えること、祈ることが、よって対抗できるわけです。そういうことは実際に生きた人間からされて初めて経験できることですね。本では敵を愛します、愛しなさいと祈りますと、ああ、わかったわかったなんていうのは、現実にそういうふうに、この あの人がこんなこと言うのかなんて言われて、初めてそこでどういう気持ちを持つかと。そういう人に、いわば霊の食事を提供しようとするのか、あるいは毒の食事、憎しみという毒の食事を提供するのか、これ分かれるわけですね。そういうことで、このお経のところですね、この備え、絶えず身を覚ましているとそれが可能なようになっていくんだということを覚えたいと思います。はい、以上です。